刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さあ、今日は9月の16日の土曜日です。9月も半ばを迎えました。皆さんどうですか？私の周りでは結構体調をね崩す方も増えてきています。私も先週、今週というかね、先週なんですけれど、ちょっと調子が悪い時期がねあったんですけれど、皆さんどうでしょうか？やっぱり夏の疲れがね、そろそろ本格的に出てくる頃かなと思います。あとは昨日がねすごい雨でしたね。雨と雷、びしょびしょになって、傘もね、私も折りたたみ傘を持ってきていたんですけれど、傘なのかこれはと思うぐらいね、もちろん上半身は濡れないものの、あとはもう暴風でね、すごいびしょびしょにという感じになっていました。なのでそういう日があったりすると、急にこう体も冷えるんですよね。そうすることで体調を崩しやすくなっていますので、くれぐれも皆さん無理をしないように、頑張っている自分をね、自分で看病してあげる、病気にならないように注意をしていく、まさにそのこのね番組のテーマである未病ですね。病気と元気の間にある状態、この状態から病気にならないようにする、元気に健康に戻ってこれるようにしていくというのが大切になります。なので今日も番組の中では未病に関することをたくさん取り上げていきますので、一緒に考えていきましょう。それでは今日の番組のメニューです。この後一曲挟んでちょこっと体操、今日もですね、椅子を使ったトレーニングを行っていきます。椅子の準備をお願いします。そしてその後健康プラスのコーナーでは、未病の考え方、漢方の考え方で季節を捉えていきたいと思います。季節ごとの特徴、そしてここからの季節は、燥邪、乾燥の燥に乾燥する、肌がカサカサする乾燥ですね。燥という字に邪気の邪、燥邪に注意をしていきましょう。そしてその後8時30分頃からは、その燥邪の時期がやってきますので、そこへのおすすめのレシピを紹介していきます。その後懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。どうぞお付き合いください。時刻は8時6分から間もなく7分になるところです。ここからはちょこっと体操のコーナーです。では最近はね、首の体操、肩の体操とパーツごとに運動をしていっています。今回は体幹の体操、背中の体操を主に行っていきましょう。それでは椅子を使って行います。でその椅子、皆さんちょっと倒れやすい椅子の方、ちょっと後ろにこうもたれかかったら倒れそうだなっていう方は、倒れても大丈夫なように、もしくは倒れないように壁の近くに背もたれを当てて、こう後ろに力を入れても大丈夫な状態にしておいてください。さあ、それではやっていきましょう。運動のスタイルとしては、背中を丸めたり背中を反らしたりしていきます。でこの背中の体操なんですけれど、年齢が上がるごとにだんだんとこう肩が内側に入って、背中が丸くなる、猫背の現象が起きてきます。ちょっとずつそうなってきたなという方も多いんではないでしょうか。で今回の体操は、胸を丸める反らすという運動を行うことで、胸のこの胸椎の柔軟性も高めることができます。なのでちょっとね、痛いなという方、体がもう丸くなり始めている方、痛いかもしれません。そういう時は無理をせず、できる範囲で気持ちよく行っていきましょう。それでは胸の柔軟性を高めて、この猫背予防を行っていきましょう。まずは 椅子に腰掛けてください。椅子の真ん中ぐらいに、深く腰掛けず真ん中ぐらいがいいです。かかとが床につくように座ってください。はい、背中に余裕がある状態です。ではこのスタイル、かかとをしっかりと床につけた状態で、両手は膝の裏側を掴んでいきましょう。左右から膝の裏側を掴みます。で、そこからぐーっと背中を丸めていきます。腰も背中も肩もぎゅーっと丸めていきましょう。はい、その時目線はおへそぐらいを見るとちょうどいいです。なので前かがみになりすぎず、手はまっすぐ伸ばしたまま背中だけ丸めてください。今背中が伸びている状態です。はい、それでは次は反らしていきましょう。ゆっくりゆっくりと丸めた背中を伸ばしていって、左右の手は頭の後ろで組んでいきましょう。その状態で後ろに反らせます。かかとはしっかりと床につけておいてください。これ離してしまうとね、パーンって倒れちゃって危ないのでね、しっかりと床につけた状態で、はい、こう背中をぐーっと伸ばし、胸を開き、後ろ側、目線は天井に向けるようにしていきましょう。ぐーっと背中、胸が伸びていきます。はい、これをだいたいそれぞれ10秒ずつぐらい、かける6回ずつ行うようにしましょう。今日は胸を丸める、そして、まあ、胸と背中ですね、丸める反らすの運動、体幹のトレーニングでした。以上、ちょこっと体操の時間でした。時刻は8時14分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。それでは今日は未病の考え方、そしてここからの季節注意したい総者についてご紹介していきます。まずはこの未病という考え、何度もこの番組でもお伝えしているので、もう皆さんの方が詳しいかなと思いますけれど、まず病気と健康、この2つの状態があるとき、それは白黒はっきりとつけられるものではなくて、間にグレーゾーン、どちらでもない、どちらとも言えない、逆にどちらとも言えるような状態があります。それが未病という状態です。例えば健康診断で言えば、健康診断の数値は良くないんだけれど、実際まだ体調は悪くない、こんな状態であったり、あとは反対に何の検査をしても結果として何か悪いものが見つかるわけではないんだけれど、なんだかいつも疲れやすいし、いつも調子悪いな、そんな病気でも健康でもない間の状態、これを未病と言います。で、その対策を皆さんと一緒にいろいろと考えていっているんですけれど、今回は東洋医学の中で病気の原因って何だと思われているのか、それがこの季節の総者というものにつながりますので、ご紹介していきます。東洋医学の中では病気の原因、病気の原因とこのまま漢字で書いて病因というんですけれど、病因としては正気と邪気、正気っていうのは正しい気力の気で、邪気は横島という字に気力の気ですね、正気と邪気が戦って邪気が勝ってしまう状態、これが病気の原因になっていきます。なので邪気を減らすことというのが大事になってきます。で、この邪気というものが季節ごとに6つの邪気があると言われているんです。で、これ東洋医学と聞くと、よくね、東洋医学西洋医学どっち派みたいな感じで、これも白黒つけがちなんですけれど、実はそうではなくて、両方とも医学です。本当に通ずるもの、そして共通していることというのがたくさんありますので、どっち派とかね、どっちを参考にして、どっちは自分は信じないとか、そういうものではありませんので、ぜひ柔軟に知ってもらえたらなと思います。で、この6つの邪気、まずここからの季節ですよというものから紹介していきます。総邪と言われるもの、 これは乾燥の層、カサカサする乾燥に邪気の邪で、層邪と言います。でこれは8月から10月ぐらいの秋に起こりやすいものです。で何かというと、乾燥した空気が体の中に入ってくる季節です。で体の表面にも当たります。そうすることで体の表面、体の中両方ともに乾燥した空気の影響が加わっていくんです。そうすると一番影響を受けやすいのは肺です。肺が影響を受けるとどうなるかというと、空咳、コンコンコンというね、咳が出たり、あとは大腸にも影響がありますので便秘の原因になったり、あとは髪の毛や皮膚の乾燥などを起こしたりしていきます。なんとなくイメージができますよね。でこれ6個のね、邪気がありますので、それ以外も紹介していきます。では、まあ、季節ね、年始めからいきましょう。最初2月から4月頃、まあ、春先ですね、春を迎える頃、風邪というものです。これは私たちはね、漢字で書くと風と普通に読んでしまいそう。あの、吹いている風に邪気の邪、風邪と言います。これは体の中に、まあ、風が入る季節なんですね。風が入るのいいことなんですけれど、これによってめまいや悪寒、あの寒気ですね、鼻水、喉の痛みなどの症状が起こりやすくなる時期、これが2月から4月です。でその後、暑邪という暑い邪気と書いて暑邪がやってきます。これ5月から7月ぐらいで、まあ、暑くなってくる時期です。あの体温が高くなる。そして私たちの気温、体温両方ともね、高くなっていくんですよね。そうすることでどうなるかというと、まあ、エネルギーを発散させるための気血水と言われるバランスが崩れていきます。こう体が、まあ、体温計でね、測ってもそこまで上がらない時もあるんですけれど、あの体の中の温度が高くなるっていうのはとっても調子を崩しやすいものです。高熱が出たり、顔が赤くなったり、口が乾く、大量の汗をかくなどの症状が出てきます。で、暑邪の次、火邪というものです。これは火の邪気と書いて火邪。なんとなくこうイメージにすると、暑邪よりもなんかすごそうだなと、暑そうだなと、その通りです。火邪は基本的には暑邪と同じく気温が高くなることで起こります。肌が赤くなる、腫れる、痛みが生まれる。他にも火邪が体の中に侵入することによって、吐血、血尿、血便、高熱などの症状が起こると言われています。そして火邪の季節の、まあ、後というかね、夏ってこのね、いろいろ並行しているので、暑邪も火邪もこの後紹介する湿邪というものも一緒になっていると思ってください。で次、湿邪です。これは湿度の湿という字、湿っているという字ですね。湿度の湿に邪気と書いて湿邪。これは7月頃から雨が多くなっていきます。まあ、梅雨の時期も含めてです。そうすると体の中に水分が停滞しやすくなるんですね。まあ、循環がいまいちこうスムーズにいかなくなるような感じです。で、そうすることによってどうなるかというと、体がだるい、むくむ、頭が痛い、重い、下痢になるみたいな症状が出てきます。そしてその後が、今ご紹介した燥邪、乾燥の燥に邪気の邪。そして最後、冬になったところですね、寒い邪気の邪と書いて寒邪というものです。これは11月から1月頃の寒い冬の時期に起こります。まあ、とっても冷たくて寒い時期になりますので、体が冷えます。冷えることによって、またこの気血水、気力、血液、水分、この働きがうまく回らなくなっていきます。体のバランスが崩れるという状態です。そうすると足腰が冷える、お腹が冷える、あとお腹を下す、こんな症状が出てくるんです。なので、この6つの邪気をなくすように過ごしていくというのが、すごく大事なポイントになってきます。では今回はね、6つの邪気までご紹介しました。東洋医学の考え方では、あと7つの感情という感情もね、影響してくるんです。このお話はまた来週行っていきましょう。質 とまずここからの季節は乾燥に注意ということを覚えておいてください。そして今日の健康レシピのコーナーではおすすめのその時期のレシピも紹介するので楽しみにしていてください。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時27分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー小川優がお伝えしています。さて、皆さんからねメッセージいただいています。どうもありがとうございます。こちらはひろなぶさんからいただいてますね。ありがとうございます。小川優さん、おはようございます。おはようございます。会社から急な連絡がなければ3連休の予定です。昨日、手が必要ならいつでも連絡くださいと言って帰りましたが、休日出勤している社員の皆さんの仕事が順調に終わることを祈っています。いや、本当におっしゃる通りです。今週も昼間は残暑が厳しかったです。外仕事中はまだまだ空調服が欠かせません。いつまで真夏日が続くのか早く終わってほしいですといただいています。ひろなぶさん、メッセージどうもありがとうございます。いや、本当あの3連休ですけれど、何かあったらいつでも連絡くださいねとは言うものの、頼むっていうんで、すごいその気持ちとってもわかります。あの決して悪いことでは全くありませんので、ひろなぶさん、私も祈ってますので、3連休ゆっくりされてくださいね。いつもいつも本当に外のお仕事はね、暑い時も辛い、寒い時も辛い、風が強い時も辛いと、やっぱり自然の影響をね受けやすい環境になっていますのでね、体も心も疲れてるかと思いますので、ゆっくりとされてください。メッセージどうもありがとうございます。さあ、そして続いては先週リクエスト曲をいただきました湘南平の夜景さんのメッセージお届けしましょう。9月になると聴きたくなる曲がたくさんありますよねということで、聴きたくなる曲をリクエストしてもらいました。夏から秋にかけての哀愁漂う曲、賑やかだった夏から穏やかな秋の移ろいを過去と現在で表現していますということでリクエストいただきました。それではおかけしましょう。チューブでレディーセプテンバー。時刻は8時33分を回っています。ここからは健康レシピのコーナーです。これからの季節、そうじゃにおすすめのレシピを紹介していきましょう。先ほどもお伝えしましたが、ここからは秋を迎えていきます。そうじゃと言って、乾燥に邪気の邪、乾燥する季節がやってくるわけです。そうすると影響を受けるのが肺と大腸です。肺が弱ることでどんな風になってしまうかというと、免疫力が低くなってしまうんです。で、また大腸が乾燥することで全身の倦怠感、だるさですね、他にもやはり免疫力の低下などが起きていきます。また肌表面でいうと、乾燥は美容の面でも大きく影響していきますので、しっかりと潤いを体の中から作っていくことが大事なんです。では今日はそんなレシピご紹介していきましょう。夏の時期はね、イメージとしてはこうスパイスの効いたちょっと辛い料理でね、汗をかくことですっきりするっていうこともあったんですけれど、これを続けていくと肌の潤いどんどん減っていってしまうんです。なのでここからは中から温める、とにかく潤いをポイントに食材を選んでいきましょう。ではまず体を潤す食材です。肺の働きを補うためにも必要な潤い、食材でいくと根菜類が基本的に多くなっていきます。大根、レンコン、山芋、このあたりとってもいいです。で、それ以外には豆腐、タンパク質も大事ですね。お豆腐や豚肉、鶏肉、 あと牛乳、卵、まあ、この栄養成分でいうと赤色に含まれるような食材もいいです。でそれ以外にはやっぱりね、旬なものぜひ取ってください。果物から水分をたくさん取るの大事です。ぶどう、梨、柿、こういったところから取るようにしていきましょう。あとは潤いで言うと喉にもいい蜂蜜も取り入れてみてください。でこう気持ちの面でもね、今日はお話ししなかったんですけれど、気持ちの影響っていうのもすごくあるんですね。なのでその気を補う、まあ、胃腸の機能を高めることにもつながってくるんですけれど、そういったものをご紹介します。他の食材でいうと里芋、これも根菜類でもあるからね、まあ、分けずに考えても大丈夫です。里芋、さつまいも、山芋、あとイワシ、サンマ、サバ、キノコ、クルミ、栗、ナツメ、お米、このあたりがねとってもいいんですよ。さあそれではレシピ紹介していきましょう。もうなんかすっかりね、食材聞くだけでお腹が空いてきてしまうんですけれど、簡単に作れる秋の薬膳ご飯ご紹介しましょう。薬膳というと私もそうなんですけれど、ちょっとね、夏目とか買わなきゃいけないとか言われると、あ、ちょっとハードル高いわと思ってしまいますけれど、大丈夫です。薬膳というのは今伝えた食材、これ自体も薬膳の中に含まれています。なので知っている食材でも十分薬膳ご飯作ることができます。では今日は秋の味覚の混ぜご飯作っていきましょう。レンコンやしめじ、鶏肉などがたっぷり入った混ぜご飯です。では2人分の材料です。まずお米1合、鶏肉 150g、レンコン 150g、 しめじ4分の1パック、だいたいグラムにすると 60g で、あと海苔を少々で、次調味料です。調味料、醤油大さじ1と1/2、はちみつ大さじ1、酒大さじ1、オイスターソース小さじ1、あとお酢ですね。あのお米のお酢があればそれが一番いいです。大さじ1で、ごま油小さじ1。さあそれでは準備ができましたか。作っていく今度はレシピの紹介です。ではまずレンコン、これね、まあ、レンコン何がいいかというと、体の余分な水分を取り除いて、まあ、咳などのトラブルを減らしてくれるんですね。でこれ使っていきます。レンコン、いちょう切りにしていきましょう。はい、薄く切っていただいて、いちょう切りです。さっと水にさらしたらキッチンペーパーで水気を取っておきます。でその間にしめじの準備をします。しめじは石突きを取って、切り取ってほぐしておきましょう。で鶏肉は一口大に切っておいてください。では材料はそれで準備 OK です。あとは炒めていきます。これ混ぜご飯なので一緒に炊く炊き込みご飯ではなくて、ご飯に、まあ、後から混ぜるような感じです。さあそれでは食材は切りましたので、次はフライパンにごま油を熱していきましょう。ごま油は小さじ1ぐらいで、そうしたら最初に炒めるのは鶏肉です。鶏肉を炒めて焼き色がついたら、レンコンとしめじを入れていきましょう。一緒に炒めていきます。全体的に油が回ったら調味料を加えて2分ほど炒めます。調味料は醤油大さじ1と1/2、蜂蜜大さじ1、酒大さじ1、オイスターソース小さじ1、お酢大さじ1、お米のお酢があればそちらの方がグッドです。はい、その調味料をざっと入れまして2分間炒めます。で汁気が少し残ってる状態でね、混ぜ込んでいきますので、2分炒めたらこう見てください、まだまだ汁気があるんですけど、そこで OK です。火を止めていただいて、温かいご飯に、炊き上がったご飯にこれを全部混ぜていってください。で器に盛り付けて、焼き海苔を上からのせたら完成です。レンコンは潤いのポイントになってくる食材、 そしてそれ以外にも使っている鶏肉、これはお腹を温めて元気をつけてくれる食材です。でしめじは血を補って乾燥する肌や便秘の改善にも効果的な食材と言われています。これからの季節にぴったりなお料理になりますので、ぜひ作ってみてください。以上、健康レシピのコーナーでした。時刻は8時41分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日はジミゲルさんからリクエストをいただきました。エピソードともにいただくこの懐かしのあのメロディー、リクエストどうもありがとうございます。大学に入り、母校の応援のため初めてラグビーを観戦しました。熱い声援と体と体がぶつかり合う音まで聞こえ、その迫力に圧倒されました。この曲は国立競技場が建て替えとなる前の試合終了時に歌われた思い出深い曲です。ラグビーのワールドカップも始まりました。日本代表の健闘に期待するとともに、各国の代表の熱い戦いが楽しみですといただいています。ジミゲルさん、ありがとうございます。母校の応援、そうですよね。私がいた大学はアメフトが強かったんです。なので当時ラグビーの応援には行かずにアメフトの応援に行ったんですけれど、まあね、ちょっとラグビーとアメフトルールとかね全然違うんですけれど、ただやっぱり目の前でテレビで見慣れているそのスポーツとはまた違う、もちろんテレビでやってたんだけど、当時はまだこうなんか身近なスポーツと思ってなかったスポーツを目の前で見ると、知らないルール、あと知らない戦い方、あとはやっぱり体と体を使う種目っていうのは本当に目の前でドキドキするほどね、迫力があるのを私も懐かしく思い出しました。ではジミゲルさん、とっても懐かしい曲ということでいただいています。お届けしましょう。松任谷由実さんでノーサイド。時刻は8時48分を回っています。ここからはホット福祉のコーナーです。藤沢のホットな福祉情報、イベントなどをご紹介しています。それでは来週の土曜日開催される福祉系のイベントです。福祉系って何でしょうっていう感じですけれど、来週の土曜日9月の23日は市民祭りの初日でもあるんですけれど、手話言語の国際デー2023 in 藤沢が江ノ島水族館で開催されます。新江ノ島水族館の中ではなく、チケット売り場の横の場所をステージにして行っていきます。手話言語の国際デー2023 in 藤沢は9月の23日の土曜日午後3時30分からの開催です。こちらなんですけれど、昨年も開催されまして、私も司会としてお邪魔ご一緒ねさせていただきまして、今年も司会として現場に入ります。3時30分からオープニングセレモニーが始まり、その後ですね、イルカのショーが手話付きで行われたり、あとはいろいろデフリンピックというもの、パラリンピックはご存知かと思いますけど、デフリンピックの PR タイムがあったり、ダンスやフラなどさまざまなステージが開催されます。そして夜暗くなってくると点灯式も行われます。青木愛さんのトークショーなども開催されます。盛りだくさんな内容になっていて、まだね、チラシ、出来たてほやほやのチラシが今あるような状態なので、また告知をしていきますけれど、来週の土曜日は新江ノ島水族館で午後3時から手話言語の国際デー2023 in 藤沢が開催です。 また後ほどね、この番組のツイッターの方でもチラシを載せますのでご覧ください。以上、ホット福祉のコーナーでした。時刻は8時50分を回っています。今日も元気にワンツースリー最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。今ホット福祉のコーナーで手話言語コスクサイデーの話をしましたけど、これ目的はないとね、ちょっと訳が分かんなかったなと思って気づきました。手話言語ってね、皆さん手話ご存知だと思うんですけれど、やっぱりまだまだ音声言語の代わりとして手話がある、音声言語を補うものとして手話があるというイメージを持っている方の方が多い現状があります。で、そうではないんですよね。手話言語と音声言語って対等なんです。手話が音声を補っているものではなく、手話は手話、英語と日本語というような形で違う言語だとぜひ思っていただいて、その言語自体を大事にしていただきたいんです。それもあって手話言語の国際デーというのが生まれています。なので手話に関連した様々な催し、手話が言語であるというのを知っていただくための催しです。ぜひね、それを感じに来てもらえたら嬉しいなと思っています。さあ、皆さんからね、たくさんメッセージもいただいていますのでご紹介していきましょう。食いしん坊さんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。あさっては敬老の日です。私と主人の両親は4人とも90歳前後ですが健在です。わー、素敵ですね。4人ともって本当に嬉しいことですね。困ったことがあれば手を差し伸べながら生活していますが、孫の顔を見るのが一番嬉しいことなので、子供たちを連れて毎年欠かさず会いに行っています。孫パワーをもらって元気に長生きしてほしいです、といただきました。食いしん坊さん、ありがとうございます。すごい。私の祖母も92歳かななんですけれど、まだ元気に頑張ってくれています。ただもう母方の祖母だけで、あとの父方の両親、おじいちゃんおばあちゃん、あと母方の私からするとおじいちゃん、もう亡くなっている状態なので、やっぱりご健在というのがね、それだけで何でしょう、親孝行とかおじいちゃん孝行、おばあちゃん孝行っていうんじゃなくて、生きててくれることがね、本当に何でしょう、逆サイドからの孝行だなといつも思っているんですけれど、本当に素敵なのでね、ぜひあさって大事な日にしてください。私もちょっと頑張ってね、祖母に会いに行こうなと今計画しているところです。食いしん坊さん、メッセージどうもありがとうございました。素敵な3連休過ごしてください。さあ、そしてツイッターでもいただきました。ジミゲルさん、ありがとうございます。ゆうさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。来週の後半から少しずつ気温が下がる予報です。秋が近づいてきますね。薬膳混ぜご飯やってみます、といただきました。ありがとうございます。ぜひ試してみてください。そして最後、エクレアさんからいただいています。ありがとうございます。ゆうさん、まなさん、おはようございます。おはようございます。9月も折り返しました。1ヶ月が早いですね。本当ですね。昨日の午後のライブはすごかったです。ゆうさんは影響なかったですか？ニュースで都内の映像が流れていましたが、公共機関にも影響が、交通機関にも影響が出ていました。月曜日は敬老の日で祭日になります。3連休の方も多いと思います。楽しい時間を過ごされてください。ゆうさんはお休みは取れますか？引っ越しの予定もあり忙しいかと思います。怪我には気をつけてください。今週はウィズユームを担当されますので、そちらも楽しみに聞きたいと思います。今日もゆうさんの声を聞いて元気をもらいたいと思いますので、よろしくお願いします、といただきました。エクレアさん、どうもありがとうございます。昨日は本当にひどい雨の中、次の予定があったので、こう行く場所があったのでね、行かねばならぬと、もう雨の中に突入する感じだったんですけれど、なんだろう、誰に見せるわけでもなく、あまりにひどい雨なので、なんかこれから行きますみたいな雨の動画を撮り、私はね出てこないんですよ、雨だけの動画を撮り、よしと なぜか気合を入れてその雨の中に入っていったんですけれど、あの動画をね、まあ、誰に送るわけでもないのでどうするんだろうと、今朝ねこの動画絶対に消すんだろうな数日後にと思いながら、なんか記念に撮ってしまうぐらいひどい雨でしたね。本当に私は濡れましたけれど風邪はひいてないので、まあ、影響なしかなというところです。他の方もね影響あった方多いかと思いますので、とにかく3連休ゆっくりしてください。クレアさんもメッセージどうもありがとうございました。私はね3連休全部ねそれぞれちょっと予定が入っているんですけれど、休めるところで休もうとね、数時間であっても休もうと思いますので楽しく過ごしたいと思います。クレアさんどうもありがとうございました。さあ皆さんからねたくさんメッセージいただき本当にどうもありがとうございました。今日はこの後ねウィズユーも担当していきますので、お昼の放送も聞いてもらえたら嬉しいです。さあそれではゲアも元気にワン・ツー・スリーとしてはラストナンバーです。1986年の曲、小泉今日子さんで木枯らしに吹かれて。